中小企業診断士
ぶっち
&
みっつーの
経営相談室。はい、来ました。はい、来ました。はい、
この番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
内山孝之と
みっつーこと
中満和幸が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。いいテンションなの今日ね、新年テンションですか。
そうです、そうです。一応ね、まだ明けましておめでとうございますな。
そうですね、
その気分で、
はい、明けおめでとうございます。
こと、ねはい、夜でございます。
はい、1月の11日になりますけどね。
まだ正月気分、
まだ正月気分、はい、
そうですね、
ま
あ、ですね、うん、
はい、今日はね、そんな感じでね、正月気分っていうわけじゃないんですけどね、
うんうんうん、
なんかまあ新しい年の始まりなんでね、
はい、
なんかそういうのにこうね関係するというかね、
うんうん、
まあ、今年一体どんな一年になるのかな、
あ、
どんな一年にしたいとか、
はいはい、
そんな話がね、
なるほど、
できたらいいかな、なんて、
ね、なるほど、ま
あ
ね、
あるあるですね、新年の放送ですよ。あるあるですね。
やめてよ、あるあるとか言う。
王道です、王道、同じ
か。なんかこっちが安易に決めたみたいな感じになるしかないですか。
まあ、でもいいんじゃないですか。なんかね、あの今年1年の展望とかね、
う
んうん、あと、まあ、どうしてもね、年始だとほら目標とかを立てたりとか、
うん、
計画を立てたりする、
う
ん、まあ、計画やっぱり大事なんでね、
うん、
まあ、その立て方とかそんなお話をしていけたらいいのかなと。
そうですね、
計画立てるって、うん、難しくないですか。
まあね、簡単ではないかもしれないですけど、うん、コツはあります。
コツ、
考え方。
なんかね、私ですね、うん、あれやろうって思うじゃないですか、
うんうん、
であれやろうと思うとなんかこれやんなきゃいけないが出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
でそっかやんなきゃな、やんなきゃな、うん、あれあれどうやったらいいんだったっけ、うん、みたいな、うん、結果なんかごちゃーんってなることが多くて、結果終わりきれてないみたいな。
いいオープニングトークだな、
ね、
いや本当に、
はい、
振りですね、
振りですね、
振りですね、うん、で最後で落とすんだよね。
落とすのかな、
落とせるかな。
そこは2人に任せます。
まあ、落とす必要はないね、ちゃんと丁寧に説明する
わけですね。まあまあ、今のねテーマね、お話し、ね、していってもいいかもしれないですね、
うん、そう、
はい、
そうなんですよ。
何喋ろうとしてたか変わったなと思いましたけど、まあ、
大丈夫ね、大丈夫、
大丈夫、
大丈夫、
計画立てるのってやっぱちょっと慣れというかね、うん、まあ、コツというかやっぱりそういうのがないと難しいところもやっぱあるので、
うん、まあ、確かに
ね、うん、そういったところのやり方とかをね、
うん、
簡単にお伝えしていけたらいいのかなと思いますけど、うん、みつ、なんか今年の目標とかってあったりしますか。
いきなり降ってきた、
降ってきたよ。
まあ、このわがままボディをもう少しこうね、
なるほど、
シャープな形に、切れ味いい形に変えたいなと思ってますけどね。
あ、確かにいいね、
確かに。
それちょっと俺も被っちゃったなと思って。ちょっとね、ね、正月でちょっとね、若干でっかく ね、一回り大きくなっちゃったりしてますからね。
なるほどな、
わ、うん、かりやすくその辺ですね。そこ目標はね、もっとありますよ、ちゃんと。
そうですね、
ちゃんとあります
ね、そうですね、
はい、
そうですね、
はい、はい、じゃあ始める曲いきましょうか。
はい、
はい、紅白でのパフォーマンスが素敵でした。日向坂46で君しか勝たん。
はい、ということで、まあ、新年1回目のね、
うん、
経営相談室でございますが、うんうん、
はい、
今回はうちから、
はい、はい、そうですね、
はい、
まあね、2022年ですけれど、
うん、
まあ、去年は2021年でしたね、
うん、
当たり前のことね。当たり前のことね。
その通りです。
まあ、ね、まあ、まあ去年ね、1年間どんな年だったかっていうと、
うん、
まあね、まあ、コロナウイルスというかね、はい、まあ、
うんうん、
未知のウイルスに、まあ、やっぱり振り回されてしまったのかなっていうのはね、まあ誰、ね、否めないかなと、
うん、
でただね、はい、まあ、それはね、僕ら自身もそうだし、当然会社もね、
うん、
いろんな会社が影響を受けて、まあ、
はい、
大変だったと思うんですけれど、
うん、
ただ2021年の、うん、会社の倒産した件数、
はいはい
はい、
これね、すごい多かったんじゃないのって思うんですけど、実はね、
うんうん、
記録的な少なさだったんですよね。
少なさね、
そうなんですか。
そうなんですよ。結構ね、それ聞くと、そうなのっていう感じなんですけど、そうなんですよ、
うん、
これまああのね、経済的にはやっぱりね、あの経済回らないとかで、まあ、ガタガタっていうところはあったんですけど、まあ、うん、どういうことかっていうと、これ政府がいろいろ手厚い支援をしてくれたからだと。
ああ、
うん、
そうですね、いろんな助成金出てましたもんね。
そうそうそう、助成金とかね、うん、補助金もそうだし、あとは金融機関、銀行さんとかがお金を貸しやすいようにというような指示もねしてくれたりしたから、
うんうん
うん、まあ、そういった政府の金融支援策とかが、うん、まあ、功を奏したんじゃないかなと、うんうんうん、いうのが、まあ、昨年でございますと、うん、
はい、
はい、でただね、 とはいえやっぱずっとこのままじゃないっていうのはそれは分かってますよね、
うん、まあそりゃそうです、
ね、そうなんです、うん、でまあやっぱりねこれからが大変で、うん、特に、まあ、だんだんこれからの、まあ、借りたお金要はね、金融機関さんはお金を貸してくれたわけですけど、うん、それを、まあ、今まで返さなくていいよっていう状態でしたと、
うん、
でそれを返さなきゃいけませんよっていうのが、まあ、そろそろ始まってくる会社さんなんかも ね、
う
ん、出てくるんですよね、
う
ん、だからやっぱこれからが勝負の年になってくるのかなと、うん、まあ、今年だったり来年だったり、うん、まあね、ちょっと1年でねこのコロナっていう状況が終わるかどうかもわからないですからね、うん、まあ、これからがやっぱり勝負というね年かなと。
しっかりこうアルファベットの V みたいにね V 字回復みたいな感じでピョンと ね回復できればいいですけど、なんか今こう K 字回復とか、
うん、
ちゃんと上に行く、うん、アルファベット K みたいな、
あ、なるほど、
上と下、
はいはいはい、
上にちゃんと回復していく人と、うん、まあ、なかなか需要が戻らない中で、
あ、
うん、っていうのもやっぱ分かれるんじゃないかみたいな意見もされてますよね。
そうですね、
うん、どうしてもね、業種によってやっぱり言い悪いっていうのがやっぱりどうしても出ちゃうからね、うん、やっぱりサービス業だったりっていうのはやっぱりどうしてもこのね人がやっぱりなかなか出てこないときついっていうところは正直あるけれど、うんうん、まあ、巣ごもり需要って言ってね、うん、まあ家の中で使うものとかを作ってるところは結構好調だったりとかね、うんうんうん、まあ、本当にそういうふうなこの二極化というか差別化が、ね、まあ、今まで以上に広がってきちゃうのかなと、
ね、
う
ん、そんな心配はありますね、
ありますね、確かにね、まあね、なのでまあポストコロナとかねアフターコロナとか、まあ、そんな言葉ありますけれど、うんうん、まあ、感染対策と経済活動の両立が必要ですねっていうね、うん、まあ、まあこれは
分かりやすい、感染防止活動、
あ、失礼しました
感染活動しちゃダメです、
感染活動なんですね、
防止ですね、
うん、でちょっとねこう長い目で見てみる、まあ、それはここ 1,2 年という目なんですけれど、うん、ちょっと長い目で見た時に、うん、じゃあこれから日本ってどうなっていくのか、
そうですね、
と、うん、まあ、やっぱり今ねこの少子高齢化っていう時代で、うん、まあ、これからどんどんねこうなんだろう、子供が減ってく、若い年代が減ってくわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
生産年齢人口とかいうけどね、うんうん、まあ、本当にどんどんどんどん減ってって、うん、でこれ2025年の崖なんていう言葉もあるんですけど、
崖、
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 そう、2025年で、はい、段階の世代の方が大量にね定年になると、
うん、
そういうようなこともあると、
あと3年後、
そうなんですよ、うん、
ね、3年後ってもうすぐじゃないですか、
まあ、それもう明日ですよ、明日
寝て覚めたら2025年ぐらい
ですね、ね、
まあね、それで人が減ってくっていうのと、はい、やっぱりそのね今会社なんかをよく使ってるシステムなんかを作った世代とかも、うん、まあ、そこでね、いっぱい辞めてっちゃうっていうような心配もあって、うん、まあ、これから大丈夫かなんかいうような心配もありますと、
うん、
ね、
うん、
で、まあ、あとはねこのちょっと違う業種とかの、まあ、ある業種のお話でいくと、
はい、
例えば自動車産業とかね、
自動車、
はい、自動車ってEV ってね、うん、電気自動車っていう話って、まあ、うん、これがどんどん広まっていくんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、これ電気自動車になると自動車の作り方自体が大きく変わるわけですね、
うんうん、
まあ、今までエンジン車ってねこのいろんな部品を組み合わせて作ってたのが、どっちかっていうと、まあ、パソコンとまではいかないけどああいう電子部品の組み合わせみたいな形になってくる、そうすると、まあ、産業の形自体も、まあ、うんうん、大きく変わってきますよね、
うんうん、
まあ、何を言ってるかっていうと、やっぱりその少しねその短期的な面もそうだけど、こういうふうな長期的にこれからどうなんだろうっていうのを見ていかないと、な
るほどね、うん、
やっぱりなかなかこれから対応厳しいかなと。
そうですね、なんかいろんな価値観とか生活様式がやっぱこの2年ぐらいで大きく変わって、こうね求められるものとか期待されるものもね変わってきたんで ね、やっぱどうしても変わりますよね。
そうなんですよね、で、まあ、さっきのね人が減ってくっていう中でやっぱり、まあ、デジタル化ってこれはねもう何年も言われてることですけれど、
はい、
デジタル化っていうのは避けては通れないかなと、うん、だからもう、うん、今入れるのはちょっと面倒くさいのかもしれないけど、うん、まあ、でもちょっと先を見据えたら、うん、やっぱり人が減っても会社が回るような、うん、仕事が回るような仕組みを、まあ、考えていかなきゃいけないねとかね。で、まあ、デジタルっていうところでね、うん、最近よく、出てくるキーワードとして、まあ、メタバースなんかね、
う
ん、ちょうど今ねアメリカでもその展示会とかをやっていて、うん、そこでもすごくね、メタバース、うん、メタバース、まあ、ちょっとトレンドのように、ね、
うん、
言ってますけど、まあ仮想空間ですよね、インターネット上のね、
うんうん、
で、まあこれも何度か言ってるかもしれないけど、フェイスブックがね、うんうん、社名をメタっていうふうに書いたりしてね、うん、メタバースの方に取り組んでるとか、
うんう
ん、まあ、あとその仮想通貨と、うん、まあ、一種、うん、ちょっと厳密には違うんですけど、NFT っていうね、うんうん、言葉も出てきたりして、うんうん、またねここら辺もねどんどんどんどん変わっていくんじゃないかなと、
うん、
このまあこういったトレンドにもずっとキャッチしていかなきゃいけないんだろうなと、
なるほどね、
うん、
なんかアナログ とデジタルのちょうどいい塩梅見つけていかないという感じなんですかね。
そうなんだよね。どっちかだけに振り切ってもいけないし、やっぱりどっちも大事なことなんだけど、やっぱりこの把握しておくとか、まあ、チャレンジしていくっていうのが、まあ、大事なんだろうけど、ね、そうそう。なんでやっぱり常にね、先をこう見据えてやっていかないと、これからどうなっていくか分かんないなと、
先を見据えてね、なるほどですね、ね、
なので、まあ、あの冒頭ね、あのオープニングで言った、まあ、計画っていう話がね、大事になるんだよね。
なるほどですね、うん、うっちーにしては非常に今日はお堅いお話というか、
ね、いつも真面目ですよ、
ね、マクロな視点と、
マクロな視点ね、
そうですね、
はい、ちょっとね、先生っぽいとかちょっと出ましたけどね、はい、でもその計画って話ね、あのダイエットなんて話も僕ちょっと喋りましたけど、はい、たまちゃんどうですか、新年ということで、はい、なんか今年はこれちょっと取り組みたいなとか思ってることあったりしますか。
はい、私今年はですね、株式会社タマを作る。
おお、思ったより大きい話が出ました
そうなんです。なので今その会社設立するにあたってのいろんなことを一個ずつやんなきゃなってやってるんですけど、すで、うん、に中にあ、ここどうしようで今つまずいてます。
なるほどなるほどなるほどね、あ、そういうことなんですね。
そう、計画大事っていう、
は
い、
ね、新年はね、やっぱそういうの考えるいい時期でね、取り組むいい時期なんですけど、まあ、いくつか考え方のポイントがあるんで、せっかくなんでそこをお伝えしたいなと、はい、
お願いします。
はい、まず1年後ね、どういう風になっておきたいかなっていうことで目標を考えると思うんですけど、はい、一番最初にはやっぱりもう少し遠い先を先に描いてほしいんですね。
遠い先、
例えば5年後とか10年後とかにどうなってたいかから逆算して、じゃあ来年今年はどうしていようかっていう風に描くのが一番、まあ、大事なポイントかもしれないですね。
なるほど、はい、10年後か
ね、わけわかんないし、10年後どうなってかわかんないでしょ。だから逆に面白いんです。今の延長線上じゃなくて、いろんなしがらみを取っ払って考えれるわけですよ、う
ん、あ、今を、うん、今のことは一旦置いといて、
あ、もうそうです、
ね、自分がこうしたいっていうところだけ見ていいんですか、
う
ん、
10年後ってどうなりたい、どうなりたいみたいなことをドンと考える。
なるほど、
だそうなりたいんだからね、
うんうんうんうん、
でそれをこう紙に書き出してとかするわけですけど、うん、はい、まあ書けば何でも叶う魔法の紙ぐらいに思って、うん、好き勝手書いちゃうのがポイントですね、うんうんうん、そうか、
好き勝手にやっていいんですね、
う
ん、
そうそうそう、そんくらいちょっとね、なんですかね、そういうの外していかないと、うんうんうん、思考のね、枠を外していかないと、うんうん、はい、やっぱり自分の本当になりたい姿は難しかったりする。
ああ、そうですね、
は
い、
今の延長線上っていうだけで考えちゃうんじゃなくて、うん、まあ、今とは一旦切り離して、うん、まずどうありたいかを考えて、うん、まあ、それからそれをどう実現するかっていう、まあ、順番を分けて考えましょうと、うん、まあ、そんなことですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、仕事にしてもプライベートにしても、まあ、いわゆる経済的、うん、お金とかね、例えば貯金するとか、うん、仕事で売り上げ上げるとか、お金って切ってもね、話せないもんなんですけど、うん、まあ、考え方としては、まあ、お金に関することとお金以外のことみたいな感じで分けて考えると、まだ考えやすいかなというふうに思いますと、はい、で逆算して、じゃあ1年後どうなりたいかということがある程度定まったら、それに向かってどんな取り組みテーマを決めるかっていうことですね、うん、はい、では僕が10年後もう若々しさ満点で、もうアクティブに動き回ってるおじさんになろうとしたらですよ、うん、はい、例えば1年後体重を何キロ落とすみたいになったするじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、体重何キロ落とすためにじゃあどんなことに組んでるか、うん、はい、例えば食事に関するか、うん、運動に関するか、うん、とかいうことでいくつか決めていくわけです、うん、じゃあ運動に関することで言うと具体的に何しいかでまた一個一個決めていくんですね、うんうん、でこれってね、実はね、大谷翔平さん、メジャーリーガーの、
はい、
彼が取り組んでたことで有名な、まあ、いろんな呼び方あるんですけど、うん、マンダラチャートみたいな、うん、正方形がわっと密集してるような、
うん、
何球団と8球団とかな、はい、にからドラフト1位指名されるにはみたいなことを定義して、うん、そのために球速とか何やテーマ決めて、それをどうする上げるために何するかみたいなことをびっちり書いて、それをちゃんと愚直に実践して、はい、彼は今の姿にあるって結構有名なお話なんですけどね。まあ、それも言う、まあ、インターネットでマンダラチャートとか調べてすぐ出てくるんですけど、はい、うん、なんかそういうのを例えば使ってみるのも一つ手かもしれないですね、
う
ん
うんうん、そうですね、その、うん、自分がどうなりたいかに対するその取り組むことが明確に分かれば動きやすくなりますもんね。
そうです、テーマを決めるってことです ね、
う
ん、
ね、であとは本当愚直な実践ですね。
そうです、そうです、うん、そうなんです。でそのテーマ決めて、あとは具体的に、うん、じゃあ運動であれば毎朝何キロ走るのかとかいう、はい、本当にやることは何なのかっていうことを決めていくんですけど、うんうん、でこれがね、ここで結構つまずく人が多いんですよ、うんうん、運動しようで止まってしまうパターンが多いんですよね、うんうん、はい、でここがやっぱ大事なことで、はい、具体的に何するか考えるというのポイントもこれちょっとあるんですよ。ここが一番話したかった、
はい、
例えば運動するっていう時は、うん、じゃあそれはそのテーマに対する理想の状態ってどういう状態かってまず考えるんですね。
理想の状態、
はい、何の苦もなく毎朝早起きして、例えば10キロやったら10キロ5キロ5キロ走って気持ちよくなってるっていうのが理想の状態とするじゃないですか。でそれに向かって今って何してるのってまず現状を考えるんですね、
うんうんうん、
例えば走れてなかったら全然走れてない、週1回しか走れてないんだったら週1回、うんうん、で 今の現状があって理想の状態があって、うん、できてないことがありますよね。その、はい、できてないことをクリアしていきたいんですけど、うん、じゃあそのギャップを埋めるための邪魔してることとか障害ってなんだろうってことになるわけです、
はいは
い、じゃあそこを定めるの結構ねポイントなんですよ、
はい、
で僕だと例えば朝早く起きて走るんだとしたら、はい、例えば夜お酒遅くまで飲みすぎてるから朝早く起きれない、うん、つまり深酒をしていることが障害になってたりする場合があるわけですよ、はい、っていうことは僕は深酒しないっていうことが、うんはい、毎朝気持ちよく走るための一つのアクションというか、ねうんうんうん、目標に行動目標になるわけですよ、
うんうんうん、
障害を探すとゴールに最短距離で行けるアクションも生まれてくるんですね、
うん、その視点なかったです、うん、なんかこうやんなきゃっていうやんなきゃだけ先走って、
うんうん
でそれをどうやるでその障害があることに気がついてないからできてなかったなって、
うん、その障害をね特定するとき完全にその障害を潰すために何すればいいかって変わるでしょ
う、
はい、なので僕はお深酒しないと、
はい
うん、だからねなんかいろいろもっと具体的なアクション出てく
る、うんうんうんうん、
最終的にそれをいつやるかとか、
うんうんうん、
どんくらい頻度でやるかってスケジュールまで入れていけばOK、
そっかもうスケジュールに入れちゃうんですね。
入れちゃう。
その時間をもう先に予約する、
うん、そうそうそうそうそうそうそう
大事です。
そうでちゃんとそう予約できたかなやれたかなっていうのを1ヶ月に1回振り返るわけですよ、うん
はい、
で来月はじゃあこういうふうに修正しようというようなことを例えば毎月1回自分で見直すわけですよね、
うんうん
まあ、それがいわゆるいつも言ってる PDCA を回すっていうやつなんですよね。
なんだろう今障害を取り除くっていうところが、うん、なんか目から鱗でした、
ね、本当、うん、だから足りないものは何だろうかとか、うん、邪魔しているものは何だろうかっていうのをちょっと考えると非常に効果的な行動計画につながりやすいですね、
うん、なるほどな。
これ今ねダイエットの話とかしたけど実は今話した話って全て会社の事業計画も一緒なんですよ考え方、うんうん、
あ、そっか、
うん、
そうですよね。
どうなりたいかそれに向かって何するか、うんうん、具体的に何をしてそれいつまでにやるのか、うん、全く一緒ですよね。
ね、うん、なんかすごいですね、うん、会社の事業計画から個人の
ダイエットまで、
できるだけあれですよね客観的にね、うん、こう自分がやるっていう風に考えちゃうとちょっとできるできないっていう視点が入ってきちゃうから、うんうんまあ、そもそもさっていうかね、こうあるべきだっていう風なちょっと自分を引いた目で、ね、見て考えたりすると結構出てきやすいかなっていう気がします、
うんうんうん、そうか引いた目で見なきゃいけないんだな、うんうん
ね、そういうの考える時間をね、
うん、
特に信念はやっぱ取りやすい、
うん、そうですね、うん、
気持ち新たになるんでね、
うん、これなかなか引いてみれないなっていう時は、うん、誰かと一緒にちょっと話聞いてみたいなのもありですか。
うん、ありですね。
仲いい人と気の置けない仲間とそんな時間をちょっと作ってみるのもいいかもしれないですね、
うん
うんう
ん、いいですね、いいその時間、
うんうん、絶対大事だと思います、
はい、
おすすめします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、じゃあねそんな計画に向けて力強く進んでいくための歌を流しましょう。日向坂46で青春の馬。はいね、こんな感じで新年一発目の放送も、
はい
ね、無事に終えようとしてます。終わるのか
大丈夫、目がうろこな情報ありました。
あ、よかったです、
ありがとうございます。
はい、じゃあここでねちょっと告知をさせていただきます。
はい、
ね、いつもあの応援させてもらってる、ヒートアッププロレスリング、はい、1月16日に道場マッチ、
はい、
1月23日に、王子で大会、
うんうん、
そして2月3日は、旗揚げ9周年大会、
9周年
と、ね、北沢タウンホールというところであります、はい、ね、まあ、9年ってねあのよく会社ってね、うん、10年続いたらすごいっていう、ね
うん、
話がありますけども、うん、本当にね10年目前のところで ね、きっとここはタイトルマッチとかね組まれるだろうから楽しみにしていただきたいと思います。
そうですね、うん、
すごいですねでも9年もね、
うん、ね、本当あの会社10年という話は、ね、うん、まあ、みんなねよく言いますからね、
うんうん、そうですね、タモちゃん目から鱗って話でしたけど、
うん、
結構ポロポロっと
ポロポロっと、いや本当にその計画を立てるときに、うん、なんかこうやなきゃいけないことだけが目にいってて、
うん、
でやれてない、あやれなかったわでなんかへこんで、
うん、
で繰り返していくうちに、
うん、
結果やってないとか、
うん、
そういうことになってたので、うん、じゃあ、うん、そういう邪魔してるものが何なのかっていうところをね、
うん、
気にしたことがなかったなと思って、
対策はクリアになりますからね、
うん、そうなんですよ、
うん、
だからそこをちゃんと自分で見つけて、それがなんか自分のその、まあ、時間割をどう組むかが下手くそすぎるのか、
うん、
あとはなんかこうなんだろうな、やり方が自分で苦しくしててやれてないのか、
うん、
なんかそういうところちゃんと見とかなきゃなって思いました、
う
ん、
でもうまくいかなくてもへこまなくていいですよ、
うん、いいんですか。
あのね、よく三日坊主って言葉あるじゃないですか、
はいはい、
三日坊主大歓迎と思っていいですよ。
お、
三日坊主終わっちゃったと思って思い出してまた始めればいいだけです。それを繰り返してればいつか習慣になりますからね。
あ、
あの終わっちゃったことでへこむことが一番良くない。
なるほど。
いいことなりもないですね。
三日坊主エンドレスっていうんです
かね。
エンドレス三日坊
主。エンドレス三日坊主。
略して円三日。
わかんない。な
ぜ
略したかね。
わかんない。
意味わかんない。
はい。
いやでもなんか本当なんか気が楽になりました。
うん、あもう絶対大事ですよ。
うん、そうですね。
また始めればいいやと思ってくれます。そんなに言わない、ね、言ってんかいつまでたってもわがままボディーなんちゃうね。
ダメな例がね、
ダメな例がありますからね。
いやでもちょっと今年はその塩味化を大事にしながら、はい、あの一個ずつ、うん、やっていこうかなと思います。
流行語にしようか。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想リクエスト募集しています。番組ホームページからメッセージをお送りください。うち&ミッツで検索すると2人のかっこいい写真のねホームページが出てきますので、はい、こちらからお待ちしております。次回の放送なんですが2月8日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、
はい、それでは皆さん
ヒートアップ。